ローマ書の6章にこういうことがあります。ローマ書の6章に6章の13節に、あなた方自身とその手足を義の器として神に捧げなさいという言葉があります。感謝をいたします。私はその非常にそのよく覚えているその令和の一つにこういうのがあります。北陸の富山市に新城という町があります。そこにこの蓮如上人が開いた、まあ、当時相当大きなお寺が、歴史のあるお寺があります。そしてそのお寺のいわゆる長男として生まれたのが生まれた一人の少年があります。そのもちろんこの長男だから後継ぎですね、お寺の。ですから小さい時からこの仏様の教え、それからお経を教え込まれて育ってまいります。しかし少年がだんだん中学、大学と進んでいくうちに、大学のその、なんか聖書研究会とかいうふうに誘われて、彼は出かけていきました。そこで聖書に出会いました。なかなかいいことが書いてある本だな。多くの知識人がこの感じる程度の感じしか持たなかった。多くの知識人と言われる人たちは座右の書として聖書を机の上に置いてあったり、本棚の一応目立つところに一冊を置いといて、それを教養として学んでいる日本人に多くいるそうですけれども、そういう人そのぐらいしか感じなかったけれども、大学生活が終わって彼はこの聖書の言葉にだんだん興味を持つ、本当にこの心を向けるようになった。やがて彼はこれは聖書は素晴らしい、ただ単なる教養の書じゃない、素晴らしいと思うようになって、やがてそのいわゆる教会に行くようになって、彼はもちろん家には内緒ですね、お寺ですから、内緒にして彼は一生懸命この聖書を学ぶようになって、やがてイエス様を信じるようになりました。でもまだ家には内緒です。そしてでもイエス様は素晴らしい、そのうちに彼は自分の罪を悔い改めるようになって進学校に行くようになりました。もう家に隠しておくことはできません。両親は泣いて反対をいたしました。いわゆる他のそのお寺の坊さんたちも大勢来て一生懸命彼を説得しようとしました。けれども彼はその言葉に負けることなくイエス様を信じ続けました。やがてまあ、彼にはこのいわゆる大学卒業すると同時に飯名助という人がおって、その方もいわゆるお寺の娘さんで、この一生懸命いわゆる心違いだから、そのもう一度お寺に帰ってらっしゃいというふうに彼を説得しましたけれども、彼はやがて進学校に入って卒業して、いわゆる若い この要するに献身者ですね、この伝道師から始まって彼はトリックさんを信じろという、まあ、田舎の小さな町ですけれども、そこで熱心に伝道を始めました。その頃になってくると、だんだんその彼のこの言い出せてやるって言ったその娘さんも、あのイエス様を信じるようになって、彼と一緒に熱心に伝道を始めます。やがてそのうちにお父さんもお母さんも盆さん、お坊さん、僧侶ですけれども、その人たちもキリスト教に興味を持つようになりました。でもまだまだお寺を捨てるところまではいかないんですね。やがて彼はとにかく死に物狂いで、この伝道した結果、多くの人々がこの彼の集会に集まってくるようになりました。やがてお父さんお母さんもお寺を捨てる決心をして、そしてこの歴史にある、そのですから、そのお寺の和尚さんをしていれば相当仏教界においては高い地位におれるんですね。その地位も名誉も捨てて、彼と一緒に教会をのためにこの礼拝に出席するようになって、そしてこのそのお町に立派な教会を建てました。その人の名前を上谷良雲という人、仏教からキリストへという本を書いた人ですけれども、やがて彼は立派な教会をいくつか建てて手に召されてきました。その先生の、あの弟子というのが、あれ誰だったかな、まあちょっと今と忘れましたけれども、とにかく有名なあの牧師さんが今現在伝道している方がいらっしゃいます。もうその方も相当年になってますけれど、僕よりと中年だったから90近くになってるんですけれども、彼も伝道しています。そしてその他、神谷良雲先生のお弟子さんたちは有名な牧師さんが何人かいらっしゃいます。それほど立派なあの伝道した人です。あのいわゆる牧師としても立派な方。私たちはこの信じる力、信仰というのはこれほど大きな力があるんだということを、その亀谷良雲先生のこの話を聞いたり、それから書かれた本を見たりすると、こういう人生もあるんだなということを学ばされます。本当に素晴らしい、あともイエス様という本当に素晴らしいお方、生きて働いていらっしゃるんだなと思います。そして信じる者の力というのは本当にすごいんだなということを思います。さて今日の聖書の話にいますけれども、マタイという人がいます。私たちはよく知っています。マタイによる福音書を書いた人ですね。マルコによる福音書の2章というところに、2章の14節にこう書いてます。読みます。イエスは道を通りながら、アルパヨの子レビが 修正所に座っているのをご覧になって私についてくださいと言われた。すると彼は立ち上がって下がったと。あの当時 の 社会情勢から話なんてよく聖書の中によくあの修正人というのは出てきますね。修正人、税務署の役員ですね。まあ、あの、小さいし、税務署の役員が、この、いわゆる、自分の税金をごまかそうとして捕まって免職になりましたって、テレビの放送局ですけど、あの、いわゆる税務署の役員。ただ、今の税務署の役員っていうのは、それほど、あの、まあまあ好かれはしないけれどもそれほど言われないけれども、当時ユダヤで主税所に座っている主税人というのは大変嫌われております。なぜならまずローマという国があります。ローマという国から任命された王がユダヤ人たちを、まあ、イスラエルという一つの国を治めています。イエス様の当時、ヘロデ王が治めています。ヘロデ王というのは、ユダヤ人じゃないんです。ヘロデ・アンペマス。エドム人。あの、ユダヤ人といつも戦っていた。だから、ユダヤ人にとっては、まあ、イエス様の当時にはもうその戦っておりませんけれども、イスラエルがロシアに仕切られて、あの、いわゆるカナンの地に攻め込んできたとき、多くのカナンの地には多くの人々が住んでいました。多くの民族。その中のエドウンギっていうのは一つの民族。そして、いつもユダヤ人の前に立ち塞がっていた。やがてあのユダヤ人、あのいわゆるイスラエルはあのダビデによって征服されて、このイスラエルという国ができて、そして 何百年か経った後、イエス様の時代にはローマという国が世界帝国、ローマという国がこのいわゆる自分の国の植民地としてユダヤ人を治めていました。ユダヤ人たちはそれに対していつもいつもそのいわゆる抵抗していたんですけれども、でもローマという国は強大であって、もう力でもってガッと押さえつけてしまった。そういう社会情勢の中にローマの国から任命されて、エドム人である王が、あのヘロデ大王と言われている人だ。そう、ヘロデがこのユダヤ人のユダヤの国の王様とされました。ユダヤ人たちは強硬にそれを反対したんですけども、ローマが力でもって押し付けてしまった。ですからヘロデ王はいつも王であるけれども、あまりじゃなく、もう徹底的に大臣から嫌われていた。ヘロデ大王という人は自分の妻を殺し毒殺し、そして自分の息子を毒殺し、ですからローマのことはこういうことはね、あのローマのヘロデ大王の忘れてごめんなさい、とにかくあのそれぐらいヘロデ大王は嫌われていた。常に疑いの眼を持ってこの自分の息子たちまで殺してしまった。そしてその中で生き残ったのが、このヘロデ・アンテパスや、この あと二人の息子はいるんですけれども、その人たちは生き残って、このいわゆるユダヤの国を、ヘロデ大王の死後、ユダヤの国を三つに分けて治めていた。ですから、そしてそのヘロデ大王というのはエドム人ですから、エドム人に使われ、任命された。で、その、雇われて、各主税所に使われた、使わされていたのが、この主税人と言われる、聖書の中に出てくる、ザーカイもそうですね。ザーカイも、人々には、全然、相手にされなかった。お金は持ってました。なぜならば、税金を、いわゆる、自分の利益を上乗せして、民から徴収するんですから、確かに金は持っていたでしょう。おまけに、要するに今で言う公務員ですから、他の一切、他の人に恐れる必要はない。ローマの国は守ってくれる。そしておまけにこのヘロデ王のその聖火にあるイスラエルにおいてヘロデ王からも守っている。そしてガッポガッポお金は入ってくる。けれども人々に対しても冷たい目で見られている。そういうなんか複雑なこの人間関係。おまけにユダヤ人社会では例えば宗教関係者やそれからサドカイ人パリサイ人たちからは罪人が許さないという、彼らは決して天国に入ることはできないと言われている。宗教界からはそう言われている。イスラエルは宗教国家ですから、宗教界からトップを迎えるということは人間扱いされていないという罪人というふうに言われている。そのだからマタイもこの金が裕福、人々は頭を下げて権威を持ってますから頭を下げてくれる。でも彼の心は寂しかったでしょうね。本当の友達、本当の友人、そういうものがいない。こういう冷たい目でいつも見られている。寂しかったと思います。権威は持っています。社会的地位はこのいわゆる財布を握ってますから、まあある程度ある。でも本当のお付き合いをしてくれる人は誰もいない。社会とまたこのマサイにしても寂しかったと思います。そこにこのガリラ地方をこの、いわゆる伝道旅行していたイエス様は突然いらっしゃって、修善所に座っているマサイに向かって私についてきなさい、持ちます。14節、イエスは道を通りながらアルパヤの子レビに、レビが修税所に座っているのをご覧になって、私についてきなさいと言われた。多分、これは想像するしかないんですけれども、今言ったように、マタイの心は寂しかったと思います。それで その近辺でだんだん名前が知れ渡ってきた弟子さんのとその人物と彼がこの解いて回ってるその教えに関心を持っていたんだと思います。そこで彼が来てついていきなさい、ついていきなさいというのは大きなこの犠牲が伴うんです。ただついて歩いてついていくそういうんじゃなく、人生も今しているその利益の多い仕事、それらも全て捨てて私に従ってきなさいというイエス様が言われたんです。もう一つの胸のその私についてきなさいと言われてついていった人たちがいます。あとペテロでありヨハネでありヤホブだったり、アルパヨの子と言われている人たちじゃなくて、このガリラヤの湖畔で漁師をしていた人たち、この人はたちはもうイエス様に従って何も兄も野菜にも父も母も捨ててイエス様に従っていきました。けれども彼らはもう一度その職業に帰ることができました。あのヨハネの福音書の20章の本末と一時そのイエス様が十字架に疲れた後失望して彼ら故郷に帰って漁に行くのだとして、あのガリラヤ湖を漁師をして網を湖に投げたけれども何一つ取れなかったという記事が載ってますけれども、そういうイエス様がいらっしゃってその大漁になったという話がありますけれども、このペテロたちは気に入らないことがあったら帰ることはできました。しかし待って、このアルパイのレビマタイのことですけれども、この人はもう二度と一度その地位を捨てたら二度と帰ることはできない、そういう性質のものですね、役人とかそういうもの。でも何もかも捨ててイエスに従ってまいりました。先ほど話したあの凌雲先生もそうですね。お坊さんの地位、この蓮如上人が開いたと言われるそのお寺に一度捨てたら二度と帰ることはできない、でも彼はその僧侶という安定した収入の道があるにもかかわらず彼はそれを捨ててキリスト教の伝道という道に突き進んでまいりました。神様は彼のその景色を祝福して彼を守って福祉館の教会を建てることを許してくださり、そして彼自身の教会も大きな教会だそうですけれども、後にも語られるほどの人になることはできた。このマサイも安定した収入を修繕という、くどいようですけど、税務署の役員という公務員の地位を捨てて彼はイエス様に従う道を選びました。彼の人生どうでしたか？マタイで動かしました。その他 うん、彼はマタイという聖人という名で、うん、あげられる歴史に残るような人物になりました。先ほど私たちは読みました、あなた方自身とその手足を義の器として神にされないと。もちろん全ての人が、全てのクリスチャンがこのマサイのような人生を歩まなければならない、またはこの神谷先生のような人生を歩まなければならないというわけではない。そのようなことはイエス様は望んでいらっしゃいません。ただイエス様が言っていらっしゃるのは、全ての人が神様を信じてイエスを救う人として受け入れる人生を歩みなさい。そうするならば、パウロ先生が言ってるのは、そうするならばあなたの人生は変わりますよ。罪から離れなさい、イエス様を信じなさい。そうするならばあなたの人生は確かに変わりますよということを、パウロはこのローマ人への手紙で言っているのだと思います。全ての人はこの伝道者牧師になったら、多分この宗教牧師、伝道者牧師であふれてしまう、オウム真理教みたいになってしまう。そうじゃありません。私たちもクリスチャンとしてイエス様に身も心も捧げましょう。そのことをここで言っています。ですから17節にこう書いてあります。医者を必要とするものは、するのは丈夫なものではなく病人です。私は正しい人を招くためではなく罪人を招くために来たのです。どういうことっていうと、マサイはイエス様を信じました。その喜びを何とかして伝えたいと思いました。そこで今まで、他の一般庶民が相手をしてくれない罪人と言われていく、すなわち自分の仲間たちを大勢呼んで、そしてそこで宴会を開いたんですよね。そして自分の喜びを彼らに伝えようとした。ここに書いてあります、15節を見ますと、それからイエスは彼の家で食卓に着かれた。主税人や罪人たちは大勢、私も大勢イエスや弟子たちと一緒に直接聞いていた。こういう人たちが大勢にしてイエスに従っていたのだ。だからイエス様はそれまでこのイスラエル社会において全然人間扱いされない、人並み扱いされない罪人と言われている人たち、そういう人たちも受け入れてくださったんですね。けれども、16節を見ますと、パリサイ派の律法学者たちは、イエスが罪人や主税人たちと一緒に食事をしておられるのを見て、イエスの弟子たちにこう言った。なぜこの人は主税人や罪人たちと一緒に食事をするのですか。パリサイ人たち、宗教関係、当時のユダヤにおける宗教関係者たちは主税人たちを罪人たちと同等に見ていた。だからそういう人たちと、曲がりなりに、これいわゆるパリサイ人たちの見方をするならば、曲がりなりにも神様の教えを説いている ガビと言われる立場にあるイエス様がなぜこのような罪人たちと一緒に食事をするのですか。偏見ですね。多くの人たちが言います、この偏見と私たちは戦わなければならない。なぜ主人や罪人たちと一緒に食事をするのですか。それに対する答えが先ほど読んだ、医者を必要とするのは丈夫なものではなく病人です。私は正しい人を招くためではなく罪人を招くために来たのです。イエス様はこの救いにとってこの地上にいらっしゃったのが、私たちのところにいらっしゃったのは自身罪人を招いて救うためなんですよ。ですから私たちが救われるためにはただ一つだけ条件があります。もちろん条件なく分け隔てもなく全ての人は救われます。でもあえて言うならばただ一つだけ条件があります。それは自分が何か取り柄がある、あの人より優れている、何か特別な力があるんだと思うんだよね。何も取り柄もないけれども、または私は罪人ですが、それでもイエス様を救っていただけますか。もう一つ目を踏みならば、私はイエス様、私キリスト教に入ったらこういうことができます、ああいうことができます、 あそこにいるあの人よりも私の方が優れています、あの講談の上でやらさろうと言っているあの人よりも私の方が、多分あの立場に私がなるすぐなるなれますと思っているような人は救われないということです。私たちが救われるただ一つの条件は何の取り柄もない愚かなものですから、ね、でもあなたが十字架にかかって私のこれらの罪をすべて拭い去ってくれた、十字架の血潮によって私の罪は拭い去られました、そのことを切実に信じている者が救われるという、イエス様の救いを受けるただ一つの条件というならば、それを自分は罪人であり何の取り柄もないのであり、神様の前では愚かであり醜いものでありどうしようもないものであるということを信じて、そのことを切実に思って、神様、イエス様、そのような私でも救われますかということのできる人が救われる。ですからこれをやって、最も小さいものが、最も愚かなものが救われることができるという意味です。そして天国においては最も偉大なものとされるということです。私はどうでしょうね、あなたはどうでしょうね。この主税人たちが聖書の中によく出てまいります。主税人たちはそのことを知っておりました。人間扱いにされない、金はしっかり持ってます、金は持ってます、でも心に満たされないものを感じていた。ですから 彼らが救われました。マリア湖で魚を取って生活をしていました。もちろん漁師という仕事は当時の社会においてはあまりこの上と言えない。でも彼らはイエス様を信じる素朴な心を持っておりました。一方パリサイ人たち、あれおります宗教的関係者たちがいる祭司たちがいました。でも彼らは一見神様に一番近いところにおるように見えました。でも彼らは自分たちは偉い、もっと自分たちは神様の御国に入れられて当たり前のものだと思っておりました。ですから一見神様に一番近いと思われている人たちは神様から見るならば一番遠いところにいたのかもしれない。でもここに書いてあるアルパイの方レビ、これマタイのことですけれども、マタイは自然人でしたけれども、社会的には神様から最も遠いと思われちゃう、ね、社会的に、当時の社会的に。でも彼の心の中にはイエス様に私に従いなさい、従ってきなさいって言われた時にはいと言って立ち上がって従っていく、そのような心を持っていたということです。私たちはどうでしょうね。神様に私に従ってきなさいと言われた時はいと言って従うことができるでしょうか。全てのクリスチャンにとって一番大切なところはそこにあると思います。あなたが 教会で、もうもちろん保護みたいに小さいところじゃなくて大きな教会によって何をしていたかじゃなくて、あなたの心がどこにあるかによって最もイエス様に近いか、イエス様から最も遠いか、それはあなたの信仰にかかっているんです。だから牧師が全部天国に行けると思ったらお間違いです。そう思ってます。神様に最も近いのは謙虚な気持ちを持って神、私はあなたに従います、何があっても従います、その思いを持っている人は最も神様に近いものだと、そのように思います。私たちもそのような信仰をしたいですね。神様から御声かかった時全てを投げ捨てて拝従いますいうことのでした。マサイは素晴らしいと思います。ここに書いてあるアルパエロ・レビマタイですけれども、はいとすると彼は立ち上がって下がったと書いてあります。キリスト教にとってクリスチャンにとって最も難しいことは従うこと、とにかく現代人にとって従うなんてなかなかできない。私には私の人生があるんだよ、私の思いがあるんだよ、そう無条件に従ったってできないよ。私の方にもそういう思いがいつあることを知っております。でも神様は私に祝福を与えていてください。もうすぐ8時になりますけれども、でも神様は私と共にいてくださること 私は信じることはできない。感謝です。まあ喋ってしまった終わらないからごめんにしてるんですけれども感謝します。あの神さん行運先生はいかに素晴らしいかって、お坊さんという安定した職業が訳されているのにもかかわらず彼はそのことを捨ててキリスト教伝道という当時の人にとっては最もあるという顔をされるような職業に、職業って言ったおかしいです、献身者としての道を歩み始めた、そこに彼の素晴らしさがある。感謝をします。 Yes, sir.